この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
熱文字ネームセンチメンタルおじさん、私は女性ボーカルの物憂げで悲しげな心に染みる曲、世界観が頭の中に広がる曲が大好きです。メジャーどころで言うと中島美嘉さんの雪の花のような楽曲です。このタイプの楽曲で今までよく聞いたアニソンをいくつか挙げると、ライドバックエンディングの記憶や映画小栗小坂からの主題歌、手島葵さんが歌うさよならの夏小栗小坂から、ガレーゼロ挿入歌、リンカーネーションなどを集めプレイリスト化してよく聞いていました。今年の春クールで久々に私好みの楽曲に出会いました。それはウルさんが歌う地獄楽エンディング曲、紙一重です。穏やかで儚げで切々と歌い上げるボーカルスタイルがとても素晴らしく、エンディング映像と絶妙に融合し作品イメージの広がりを見せてくれて、最後に深い余韻を残してくれます。おじさんである私が知らないだけなのですが、ウルさんはアニメだけではなくドラマ主題歌も多く手掛けているナウテの女性シンガーソングライターだそうです、興味が出た方はぜひ聞いてみてください、チェケラ。それではまた、ということでセンチメンタルおじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱量と文字数編集長の米粒社協三級達夫です。
日が燃えるです。
アストミシンガーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
このプレイリスト化してよく聞くっていうのは足止先生もやってらっしゃいますよね。
まあでもなんていうか、そのクールごとにまとめるとかその程度ぐらいしかやってない。
すごいすごいすごい。
なんかそのなんかジャンルごとでみたいなのまでやってるのはすごいですね、いわゆるそういうなんかこういう感じの曲みたいなのでまとめてるってことですもんね、その方は。
この人はね、まあでもクールごとでまとめてるわけじゃなさそうなんだけど、
いや素晴らしいです
ね。足止めはなんかあのどんなアニソンが好きなの？
まあでもどんなんでも聞くんですけど、基本、まあ好きなのは割とそのテンポの速い系の曲なんで、やっぱゆったりした曲聞く機会っていうのは、まあ、そんなにないかもしれないですけど、まあでも結構バラード系だと、まあベタですけど、あのリサさんのホムラとかはよく聞きますけど、あの鬼滅の刃無限列車編の主題歌だった。やっぱあの鬼滅の刃だとみんなグレンゲとか、残響参加とかね、最近のやっぱテンポの速いオープニングテーマの方とかは印象かなり強いと思いますけど、ホムラはやっぱりそのグレンゲとのギャップも相まってかなりいいですよね。テンポもゆっくり、まあ、やっぱ劇場版の主題歌ってテンポゆっくりになりがちっていうあるあるもありますけど、
ちょっとね、いい話に合うような、
そうですね、
ゆったり曲ってことだよね。
そうですね、名探偵コナンの、あの主題歌も映画になると割とゆったりになりがちっていうのも、
あるあるなんだね。
あるあるですけどね。
足止めってさ、今アニソンどうやって聞いてんの？その昔はさ、シングル CD、レンタルショップで借りてきて、まあ、全部ね、クールごとにまとめたりとかしてたと思うんだけど。
まあでも今やっぱりサブスクが便利すぎて、もうサブスクのサービスで聞くみたいな感じになってますね。
サブスクって何で聞いてんの？
まあでもあの、Apple Music。
アップルミュージック
ですかね、はい。まあね、そんなになんか高いわけでもないので、で、いつでも、やっぱいつでも聴けるっていうのがいいですね。本当になんか、あの曲なんだっけって調べるのにも便利だし、
はいはい。
で、まあ、パッともどこでも、で、あと、まあ、関連してこんな曲もありますよみたいなのも出てくるのがあったりするので、
まあ、あの曲なんだっけってどうやって調べてる、うん、タイトル、
まあ、でも今そのやっぱりプレイリストでまとめてる人が他にもいたりして、
うん、
その この時期にやってたこれなんだっけとか、あのアーティストの名前は覚えてんだけど、
うん、
その曲名出てこないなとか、
うん、
の時にもうそのプレイリストをその共有で公開してる人のプレイリストにたどり着いたりする。
ああそうなんだ。
そこからまあ、まとめて聴けたりとかもするので。
すごいね。
だから何でしょう、本当にもうプレイリストマニアが逆にもういっぱいいるというか。
そうなんだ。
もうなんかそのネットでよくみんな言ってますけど、僕が考えた最強のセットリストじゃないですけど、なんかそういうのをみんなもう独自に作ってて。
みんな DJ だよな。
そうです、もう Apple Music に公開してるから。もうそうです、ほんとみんな DJ ですよね。
すげえ。へえ。比嘉くん音楽聴くんでしょうか。
聴くよ聞かせてくださいよ、ちょっとこれ。
いや、ちょっとイメージなかったわ。
聴く聴く聴きますよ、僕は。
どんなん聴いてんの、比嘉くん。
最近 K-POP 聴いてますよ。
あ、そうなの。
初めてです。ハマりました。
なんで？
でも、人アーティストで、めちゃめちゃ可愛い子いるんですよ。アニメのキャラクターかぐらいで、ティーンぐらいのですね、ケバくない K-POP アーティストいましてですね。
へ
ー。あの、ニュージーンズっていうんですけど、来ますよ、今年。
あ、そう。
下半期多分紅白出ますよ、絶対。
へー。
はあ、
あの、BTS のグループがプロデュースしてるんですよ。
BTS？
はいはい。
もう見た目がマジでですね、アニメですよ、アニメキャラ。
それはどういうこと？足が長いとか、そういうこと？
足が長くて細くて、なんですかね、パリピじゃない感じがするんですよ。なんかね、白が似合う感じの青春感がですね、非常に、なんか今までイメージした K-POP アーティストと違って、多分ですね、アニオタとかをこういうね、弱系のおじさんにもですね、入りやすい。
なるほど。
曲もなんかオフビートな感じでいいんですよ。
聞いたことなかったな。
比嘉くんはアイドルとして聞いてる？
いや、それはですね、
うん、
音楽ですね。
あ、そうなんだ。
はい。しかも、かわいいっていう。
幼少期どんな曲聴いてたの？
幼少期ですか？幼少期はでも、アニソンとラジオの夏メロとかばっかですね。
アーティスト名で教えてく
れる？アーティスト名で言うとですね、荒井由実とか。
あ、由美？
由美とか、それでちょっと中学生の時は結局はハマったのが矢野顕子さんとか、なんか女性が多くてやっぱり。
優しい系なんだね。
優しい系でしょうね。今思ったら残ったのは全部、今でも聞くのは。
ウィンクとかじゃないの？
あ、ウィンクダメでしたね、なんか。
あ、マジで？
いや、ウィンクは多分いいんですけど、当時佐野元春がディスってたりすると、人がディスるとなんか僕も、あ、そうなのかと思って、なんか、すぐね、浜田の人の意見に左右されちゃうんですよ。
ウィンクの時代ってあったもんね。
ありましたよね。
短かったけど。だって、アストミ君、ウィンク世代じゃないもんね。
いや、ウィンクはもうなんか、イメージ的にはもう昔のアーティストっていう、昔のアイドルっていう印象にもなっちゃいますね。
世代的にそのアニソンとか抜きにして、アストミって誰ドンピシャだったの？はい、スピードとか？
スピードもちょっと、僕が中学生の時に解散してるので、
あ、
まあ、小学校の時に、まあ、テレビからよく流れてたなぐらいの印象しかないです。
誰ドンピシャって？
ドンピシャ、いやでもやっぱりモーニング娘。とかじゃないですか、
ね、ああそうかそうか、そうだよね。
もうそうなると、
ね、
もうハロプロのもうモームスだったり、もう、まあ、松浦綾とか、
そうだそうだ、
もうそれその子たちの勢いがすごい頃ですね。その時は中学生ぐらいの時。
あ、俺もう芸人始めちゃってたわ。
ああ
そうだ、
はいはいはいはい。
比嘉くんは安室奈美恵についてどう思ってんの？
安室奈美恵についてですか？
沖縄の人として
非常に言いづらいんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい、言いづらいんですよ。なんでかというと、みんな最初あのアクターズスクールを全県民が嫌ってましたからね。
ああ、そうなんだ。
い 弱輸入ですよ、本当に。
ああ、なるほど。
沖縄の人はみんなアクターズスクールのことすごいバカにしてたんですよ。で、
当初は
東京で、アムロちゃんとかマックスが大ブレイクした後に、なんとなく応援し始めるっていうですね。
ああ、そうなんだ。ちょっと後ろめたい感じがあったんだ。
はい、します、します、します。若い子たちなんですけど、僕らの世代はみんなクソバカにしてたんで。アクターズだぜ、あいつらっつって。
あ、そんなイメージあった
ね。普通にいじめられてましたよ、アクターズ出身 の高校生の男子とかは。めちゃめちゃみんな、多分ルサンチマン半端ないと思いますよ、当時の人たちは。
あ、だってそれ、アシトミの世代になるともうアクターズスタジオすげえみたいな感じでしょ、
うん、もうやっぱりそのマックス・アムロナミエがもうスターになったんで、
うん、
もうアクターズスクールっていう名前自体がもうなんかもう売れっ子の証拠みたいな感じ。アクターズスクールに通ってるだけでちょっともう
すげえ
スターの卵扱いみたいな。
全然違うね。
あ、もう
感じになったんじゃないですかね。
アフターフェアですよ、本当に。
本当そうです。その歴史は安室奈美恵の前と後で変わったみたいな
すげえ
感じじゃないですか、本当に。
面白。あ、そうなんだ。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
暑い日が続いてますね。
いや本当そうですね。
どうしての最近2人のオタ活的には。
私はどんどんガンダムにハマってましてですね、水星の魔女も最終話までやっと見まして。
水星の魔女素晴らしかった。
めちゃめちゃ面白くて、
うん、
もう本当に今週にガンプラ探しになっちゃってますね。国井さんに会いたくて会いたくて仕方ないん
ですよ。そうだね。
国井さん、どのニッパーがいいですかと聞きたいんですよ。
え、そのガンプラってどの？
だから僕は初代のあの機動戦士ガンダムと、うん、やっぱり水星の魔女ですね、
うん、あ、そうなんだ。結構手動かすの好きだったんだ、ヒロ君。
あ、でもね、まだ一個も開けてないんですよ、うん、積んでます。だってニッパー持ってませんから僕。
積みプラか
ー。でも大事なのがやっぱりニッパーとか大事らしいんですよ。
いや、ニッパー超大事。
紙ヤスリ、
紙ヤスリ大事よ。
はいはいはい。
数が多すぎてどれ買っていいか分かんないんですよ。
まあね、今ほんと部品がすごい多いもんね。
あとみんなあれかいこれかいって言うんですけど、うん、意見が分かれるので、どれを買っていいか分かんないんですよ。
ガンプラ手出してる人に意見聞いちゃダメだよ。
ほんと怖いんですよ、
ちょっと。めんどくせえだけだから。
国井さんは優しいじゃないですか。
そうだね。
だから聞きたいんです
よ。一眼レフやってる人にどのカメラいいっすかって言ってるようなもんだから。
ああ、そうなんですね。怖い怖い。
アメトークのなんか家電芸人の時に、うん、一番いいのどれって聞いて、うん、みんなが悩むってやつですよね。
そう、一番って言っちゃダメだからね。愛がない人しか一番いいのって言わないからさ。
なるほど。もう用途によって違うんですよっていう
ので、
そうだね、もうこっから説明が長くなるってやつですよね。
はいはいはいはい。
本当に。
アシトミ先生はどんなオタ活してるんですか？
いや、それが、まあ、その、アニソンのライブとかは、もう、まあ、僕が好きな作品が、もう、月1ぐらいでライブやったりするから、そこに通い詰めになるのはもう仕方ないんですけど、先月かな、
うん、
先月、プレステ4を買ってしまいまして、
え、4?
はい、持ってなかったんですけど、
うんうん。
激安で手に入ったので。
ああ、そういうことね。
まあ、ほんと一番最初の方のやつですけど。
うんうん。
きっかけが、ストリートファイター6でして、その知り合いの芸人さんから貸してもらって、
う
ん、配信で遊んだら、もう、たまんなくもうやりたくなって、もう衝動買いに近い形ですけど。
本体を。
その本体、もう激安の店がちょうどあったので、
うん、
そこと、あと、ストリートファイター6も買い、
うん、
で、さらにもう、当初からずっと大好きだった、ザ・キング・オブ・ファイターズシリーズの、はい、14と15を同時に買って、
どっちかにしなさいよ。
もうそればっかり家でやってます。
どっ
ちかにしなさい。キング・オブ・ファイターズってもう15まで出てんの？
一応、昔はね、年1回出てたんで、あれですけど、今、はい、今はもう発売ペースがナンバリン、緩やかになったので、まあ、ナンバリングになったんですけど、それでも、去年出た15が最新作ですね。
すげえな。
で、まあ、それで、また格ゲーやりたい熱に火がついちゃって、もうそればっかりやってますね、家で。
そうなんだ。
あしとみくん、あれ操作で、モダンにしてる？それとも、全部また出すやつにしてる？
あ、ストリートファイター6は、うん、 やっぱり昔からやり慣れてるあのクラシック操作の方にして、やっぱその今回からやっぱりあのモダン操作っていう、そのスティックの一方向とワンボタンで出せる、あの必殺技の、あ、その操作方法が加わったんですよ、ストリートファイター6に。あ、
結構簡単なんだね。
はい、やっぱり、そのなんか格闘ゲーム、そのプレイ人口が、その減ってく理由として、初心者が入ってこないっていうのがあったらしくて、ずっと。それを打破するために作られてた。まあ、僕は予想としてはやっぱりスマブラがあったからっていうのが、あったと思うんですけど、スマブラの操作が簡単だったからっていうのが。
なるほど、なるほど。
そこを狙ってたモダン操作で結構やってる人多いんですけど。
じゃあ、だから車でいうマニュアルとオートマみたいな感じになったんだね。
ですかね。
あ、そうですね。
はい、多分。で、僕はやっぱ昔からそのコマンドで出すみたいなのが、やっぱ慣れちゃうので、
も
うどうしてもそのクラシック操作っていう、まあ、昔ながらのやり方の方が、
マニュアルおじさん
ね、慣れちゃってますね。
面白い。
はい。で、まあやっぱりそのちょっと感覚を取り戻すために練習とかも、必要だからっていうの時に、今ストリートファイター6にあるやっぱワールドツアーモードっていうのがすごい楽しいんですよ。日賀さんも配信でやられてたりしますけど、
僕はですね、自分そっくりなキャラクターをですね、打ってやってるんですよ。超気持ち悪いですよ。
いや、あれすごいですね、やっぱりアバター。
ほんとそっくりにできます、時間かけたら。
あ、そう。
胸毛とかもちゃんと生やせられるんですよ。
うわ
そんなの、ヒガには背中の毛も生えてますからね。
ヒガ君はちなみにクラシックなの、モダンなの？
モダンです。
モダンなの。あ、じゃあもうオートマ乗りこなそうとしてるってい
う。いや、そうなんです、そうなんです。ていうかですね、それ以外にもまたボタン操作あるんですよ。
うん、
あのこのボタンを押したら特攻みたいな感じで、敵のガードをぶっ壊すとか、逆にどんな攻撃もガードするとかっていう、うん、8つ目、7つ目のボタンも出てきたりとかして。
へー、
多分あのアストミ君たちはボタン何個同時押すかなんですよ。はい、僕らボタンは、
ね、
それでも数覚えられないんですよ。あの格闘ゲーマーじゃないから。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。もう右が4ボタン以外に L ボタン、R ボタンが2つずつとかついちゃうと、もう。
そうそうそうそうそう。強ボタンが L とかとかもう指がついそうになってしまうんですよ。
難しいよね。
いやでもかなり思い切ったなと思って、初心者向けに。
なるほどね。
はい、
僕はそのワールドツアーモードばっかりやってますけど、ロールプレイングゲームですよ、うん、本当に。
おお、
うん、そうですね。ちょっとやっぱりカプコンなんでモンハンっぽくなったなとは思いましたね。
確かに。
そう
か、
はい、あ、そういうのやってんだ。
はい、そうですね。なんかクエストをクリアしてって、だんだん自分のキャラクターを強くするみたいな一人用モードが今回多分ほぼメインになってて。
あ、本当ロールプレイングだね。
本当初心者の方でも入りやすい。
すごいじゃん。
っていう感じですね。
あと、もうそこにちょっと恋愛が入ればもう帝国歌劇団だよね。
ああ、そうですね。
いや本当そうですね。
それを言いだと竜が如くになってしまうので、
ああ、
そうか。超普通だぞっていうですね。うん、
いやただキャミーが超可愛いです。
まだ出てきてないキャミーうち。
なんかやっぱ人のその配信プレイで見たんですけど、
うん、
やっぱちょっとあの僕らがそのドンピシャで知ってる頃のキャラクターよりはちょっと年齢重ねてるじゃないですか。ちょっと
そうだね。
今回キャミ19歳で来た人がでしたっけ。なんか
あ、そうなんだ。
なんかその多分僕たちが知ってる頃のキャミは多分なんか15とか16とか15歳、16歳とかだったと思うんですけど、
ね、洗脳されてたよ、シャドルーに。
そうですよ、あの頃の。もうちょっと大人の女性っぽくなったキャミーというか、チュンリーも確か30代前半
とか。そうそうそうそう。
確か、今。
でも綺麗だけど。30代前半なの？
そうですね、年代がちょっと進んでて、確か年齢的には確か30歳は確か超えてたと思う。
いや、もっと上だった気がするな。
あ、そうです
ね。美魔女ですよ、はい、本当に。
ちょっとチュンリーは独身なの？
独身です。
確か独身です。で、今はその、確か国際警察はちょっと一旦お休みして、カンフー教室かなんかをやってるんですよね。
そうそうそう、
ストーリー上は。
いや、家で日本酒飲んでてほしいな。
いや、紹興酒でいいじゃないですか。
あ、いいじゃない、チュンリー。 なんで独身なの？誰と付き合ってきたの今まで。
いやいや、付き合ってない。付き合ってない。
付き合ってない。
付き合ってない。付き合ってない。主人は付き合ってません、もう。バージンです、バージン。
マジで。多
分。いいね。チュンリーいいじゃない。
また、このチュンリーとほぼ一緒にいる、なんか弟子のリーフェンとかも可愛いんですよ。
あの、ギャルな感じのね。
そうですね。操作できるキャラクターではないんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、なんかちょっと、現代子っぽい格好してて、うん、首からなんかヘッドホンみたいなのつけてて、お団子ヘアみたいな
子がいて。ネットに詳しくてね。
そうなんですよ。で、チュンリーから言われてるんですよ。ずっとパソコンで遊んでばっかりいるから体がなまってんじゃないみたいな。で、全プレイヤーがギクってするんですよ。
え、ストリートファイター2ってやってた？比嘉くん。
やってました、やってました。もちろん、うちも沖縄も入ってましたよ。めちゃめちゃ。
ああ、はい。
誰でやってた？
僕はチュンリーです。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃチュンリーです。あの、下手な人にはチュンリーちょうどいいんですよ。技が出しやすいのと、動きが速いので逃げれるんですよ。
ああ、なるほど。ああ、そうか。足止め君はちょっと、スト2ではないよね。
あ、でも僕がやってた頃にはもう、あれです。スーパーファミコンになってた頃です。
あ、
アーケードじゃないですね。
なるほどね。
はい。
あったあった。だから、バルログとかも最初から使える仕様ってことだよね。
はいはい、ダッシュとかね。
そうそう、
ダッシュ。
もうそうですね、スト2ダッシュとか、あとスーパーストリートファイター2っていうその、キャミーとかが追加された新作の頃ぐらいからですかね。
へぇ
ー。あの頃の。
なるほど。いやー、当時池袋、俺、だから、学校が中高池袋だったから、
うん、
はい。まあ、池袋のゲーセン、ほんと、それこそ、ウエストサイドパークの時代だから。
ああ、怖ー。
めっちゃ荒れてたけど。
ジーマ
ー。あの、エアジョーダン狩りとか、カツアゲとか普通にあって。
本番は、まあ、エアジョーダン狩り。
で、ゲーセンとかがほんと、カツアゲ版になってたんだけど。
いや、まあ、イメージはありますね。
でもやっぱ、みんなスト2やりたいからさ。
はい。
うん。
池袋のゲーセン行くんだよ。
はいはいはいはい。うん
でさ、池袋にとんでもねえダルシム使いがいるって言ってさ。
おぉ、ちょっとハイスコアガールの世界観。
当時ね、
本当に。
ほんとそうなんだよ。ウェブとかがネットとかないから、うん、
はい。
噂だけが広まってて、
はいはい。
で、あと、大塚駅のゲーセンに、
はい
うん、とんでもねえザンギエフがいるっていう話があって、え、ザンギエフで強いってどういうことみたいな。え、うん、ダルシムで強いってあんな遅いのにどういうことみたいな感じになって
はい、はい、
みんなで見に行ってた。
いや、きっとその人たちって多分伝説的なゲームになってると思いますよ、はい、きっと。
こんなに強いんだ、うん、上手い人がやるとっていう、
はいはい、
感動した記憶あるけどね。
ほんとハイスコアガールの世界ですよね。
いや、もっと。
あれをそうしたんですよね、きっとね。あれをアニメ化したっていう漫画家ですよね。
いや、だからハイスコアガールとかほんと人事じゃねえと思ったもん、ね。
あ、そうか、そうですか。
はい。いや、もう、僕らはだって、地元にはその、ほんとに1台ぐらいしか、駄菓子屋に1台ぐらいしか、なんかアーケードとか筐体がないので。
マジで？
その、なんか強い人とかは多分みんな那覇とかで、
あ、
そもそもなんか対戦台ってのがなかったので。
あ、そっかそっかそっかそっか。
田舎だともうその本当に移動できるタイプの、はい、あの1プレイ2プレイ並んでやるタイプのやつしかなかったので。
なるほど。
強い人とかだと多分那覇とかでやってたのかなっていう印象はあります、
ね、あのゲームイン那覇っていう有名なですね、
はい、
ゲーセンがありました。沖縄一の
広
いわけじゃなくてゲーマーが集まるですね。その反面、うん、不良もめちゃめちゃ集まってですね。
そうだよね。
那覇中の不良が喧嘩してるっていうです
ね。ゲーセンに不良がいるってなんかすごい時代だよね。
そうです。すぐ隣のボーリング場の地下にもゲームセンターがあるんですけど、
うん、
そこによく江南高校のボクシング部がですね、カツアゲしてたっていうですね。具志堅用高それを勢いよと自分の講演会で言ってますからね。僕高校時代カツアゲしてましたってか、やめなさいよって。
具体的な名前が
具体的な名前
すごいな。
いや、すごい時代ですね。
いや
今ゲーセンはもうだってカップルが集まる場所ですからね、ほぼ。
そうだよね。
本当に隅の方になんかリズムゲームが固まって置いてあるみたいな。
なんかこう、
はい、
ゲーセンの思い出特集とかやりたいよね。
あ、いいですね。
行きたいですね、全国の。行きたいな。
ねえ。 まあ、最近のでもいいんだけどね。
はい。まあ、あるところにはありますからね。
そうだよね。はい、東京来てからゲーセンって行ってんの、比嘉君は。
僕は行くだけですね。もうみんな強いから見るだけなんですよ。
ああ。
状態見て、あ、この人強いなぁ。あと、ガンダムの、ほら、足止くんあれが入ってたやつじゃない、はい、ガンダム呪文隊なんとかとか、なんとバーサスシリーズ。
ああ、はい、はいはいはい。
あれが、バーサスシリーズっていうあるんですよ。最初は、ガンダムのバーチャロンって言ったらですね、対戦格闘ゲームみたいなやつで。
うん、はいはい。
それがどんどん、グレードアップしてて、最後は、全日本中のプレイヤーの通信プレイをですね、ゲーセンの大きなモニターで見れるとか、
あ、なんか見たことありますか。
本当に今みんなゲーム実況とかでテレビでやってる感じをゲーセンで見てましたね。
あ、すげえ。
いや、人がさ、うん、
てっぺん見せんのってどうなんだろうって思うよね。
ああ。
めっちゃうまいやつの見せすぎるとさ、うん、いやもう俺できんわこれってなっちゃうよね。
あります。
まあでもそうですね、うん、でも僕もでもさっき言ったそのザ・キング・オブ・ファイターズシリーズとかは割とその YouTube とかでめちゃくちゃ上手い人のプレイとかを見ますけど、うん、僕はもともとなんかキャラクター萌えで遊んでたので、
うん、
まあ、キャラクター萌えとかそのがある人だったら全然プレイはし続けられるとは思うんですけどね。
エンジョイ勢としてね。
はい、うん、ガチ対戦勢とかだと、うん、やっぱりいきなり強い人と当たると対戦はする気なくなる可能性はありますよね、多分。
そうだよね。
今もうやっぱりネット対戦とかも結構ね、ちゃんとモード、うん、ちゃんとしたモードがあるので、
うん、
もうネットに潜っちゃうと強い人だらけというか。
そうだよね。
多分僕はネットに潜る気あんまりないです。
ああ、なるほど。いいなぁ、はい。いいゲームとの付き合い方してるね。
もう本当にシンプルにもストーリーモードとか、うん、そういうので遊んでる感じですね。
なるほど。続きまして、ロココ記者からいただいております、劇場版アイドリッシュセブンプレゼンということで、
ほう、
熱文字クルーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
542回の編集室を聞いたところです。この人は、先月も編集室宛てに劇場版アイドリッシュセブン、猛プッシュメールをいただいたんですけど、
覚えてますよ。うん、
劇場版アイドリッシュセブン、通称ムビナナのお高す報告を読んでいただきありがとうございます。キャラたちのあまりの実在っぷりに普通のライブレポになってしまいましたが、彼らよく考えたら CG でした。え ?CG? めっちゃそこにいたけどな、というクオリティ。というわけで、スラムダンクに続いてどえらい CG 映画となる今作、もう何がやべえって踊りがやばい、
うん。
テレビシリーズでもよく動いてるなと思ってましたが、振り返って今見てみると、もう動きがぎこちなく感じる。5年も経っていないと思いますが、技術の進歩がすごい。細かい振り付けを 2days 通して20曲ずっとダンパ状態のものを CG に起こしていることとその表現力に圧倒されます。キャラたちめちゃくちゃ動きます、うん、同じ振り付けなのにキャラが違うと腕の上げ方、角度、指先の表情、腰の落とし方、ジャンプの仕方、目線が全部違う。揃っているけど微妙に違う動きをする。これが見ていてとても気持ちいいのです。ステップを踏みながら前に出ること、後ろに下がる子が交差する振り付けにおいて、前に出る方が動きづらいことが分かることに驚きました。汚い動きになっているわけではなく、そういう動きになるんだと思います。指先を閉じて手首を返し優雅に見せること、大きく開いて表現することの違いがよく分かったり、キャラ別に動きの差をつける技術に圧倒されると同時に、その差こそがキャラの個性なので、制作陣のその個々への解釈と愛を感じます。コンセプトを決めて曲を作って振り付け考えてダンサーさんのモーションキャプチャーして衣装のデザインも一新して踊らせて撮影しているのをゼロから作っていると思うと頭がクラクラします、
うん、
CG 制作はトライガンスタンピートのオレンジ長編アニメは初めてらしいです。またどういうカメラワークに、かについてはすぐネット記事が出ていたので以下そこから抜粋です、
うん、
撮影はカヤック秋葉スタジオ自社が企画開発したバーチャルカメラ技術、ジャンヌ・ダルクをアニメ業界としては初めて使用。VR デバイスを使ってバーチャル空間上で現実のように撮影ができるバーチャルカメラ技術で、キャラクターがダンスするバーチャル空間の中に入り、バーチャルカメラを持って撮影していきました。さらに1曲あたり100台以上のバーチャルカメラを設置するなど、15日間の撮影期間で約4500カットという、 膨大な動画カメラデータをジャンヌ・ダルクから書き出し、うん、アングル素材として編集調整していきました、サイト面白法人カヤックよりということですが、何かすごい撮影なんだということは分かります、
うん、
そして映画見たらすごいことやってるのを感じます、はい、ライブ現場派の足止先生にはぜひ足を運んでいただきたい、はい、
うん、
CG ワールドという雑誌を初めて購入しました。関東で総力特集してます。もちろん表紙はアイナナちゃんたち、うん、読み込んでまたリピートしに行きますということで、ロココ記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
すげえな、こんなことになってんだ。
いや、やっぱちょっと力入りすぎてるって言い方あれですけど、
うん、
もうやっぱり現実のライブを作ってるっていう感覚なんですよね、
うん、
ちょっと今軽く、ね、あの調べたんですけど、
う
ん、なんか劇場版アイドリッシュ7ライブ4ビットビヨンドザピリオドの、
うん、
が今現在公開中ですみたいな言い方してないんですよ、
うん、
なんか開催中ですって言ってるんですよ。
開催中
そう、ライブだから、
ライブだから ね、すげえな。
そうですね、あ、6月からはなんか 4DX 版とか、あ、4DX 版とかもあるって書いてます。これは確かにライブをやってますっていう、そのまあそのなんか言い方悪いですけど、なんかそう宗教的な、
そうだね、
こう、ま、かんそういう感覚にさせてくれますっていう、
うんうん、
言い方の方がやっぱファンとしてもありがたいですよね、これは。
すごいな。この方は、うん、もう一つ楽曲編っていうめんどくさいメールもまたあ
って、めんどくさいって
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
劇場版アイドリッシュセブンがすごいので見に行ってくれる人増えろの気持ちでプレゼンです。楽曲編
はい。
アイナナは4グループがショービジネスで切磋琢磨するストーリーで、グループのスタイルはもちろん楽曲上も色分けがはっきりしています。
はい。
王道のポップソング、 EDM ベースのダンスソング、ジャズ調や生バンド系、そしてヒップホップです。タイプの違う楽曲が一つのワールドで展開されるのでとにかく楽しい。今回の劇場版ではタイプの違う曲とダンスをこれでもかと披露され、どの曲も全部本当にいいのですが、その中でも特に注目していただきたいのがトリガーの新曲ビューティフルプレイヤーです。
はい。
EDM が多い彼らの曲の中でも完全に踊らせるための曲というか、トリガーが踊って完成していると感じます。速いペースと打ち込みのドラム、ストリングスや保温帯の音も重なり、豪華な音色でヘッドホンで聴いてもめちゃくちゃかっこいいですが、劇場で見るべきなのは重低音と体で感じるビートがまさにライブだからです、
うん、
それに合わせてトリガーがすっごい踊るんです。ステージスクリーンの演出と映画的な光の演出でめちゃくちゃドラッキー。トリガーがかっこいいのは知っていましたが、それにしてもむちゃくちゃかっこいい。ずっと見ていたい。アリーナがディスコになるタイプのライブに行ったことがある方には想像がつくかもしれません。ファンにとってはこの映画自体が一種のドラッグのようですが、その中でもトリガーの新曲は群を抜いてリピートしたくなる一曲です、うん、アイドリッシュセブンが一番の推しアイドルなのにトリガーを語りたくなる。脇を固めるライバルたちがすごいので掛け算式で作品の魅力が爆上がりしていきます、
うんうんうん、
音がすごいゆえに残念ながら映画館のサウンドシステムにとても左右されます。東京近辺だとやはり血に散った川崎のライブザウンド、もしくは T ジョイ系のスクリーンがおすすめです。映画館別聴き比べ調査中。あとサウンドといえば爆音もしくは極音で有名な立川シネマシティですが、
はい、
サイトを見てみると本当に一席も残ってない状態の満席状態、
あららら
へこった。ファンは考えること一緒ですが、計画的に遠征しなければ、うん、ロココ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
とんでもないことになってんな。
すげえっすね。
なるほど、ここはやっぱ音にこだわるっていう、まためんどくさいところですね。ここはでも確かになんかね、低音とかね、その高音が綺麗に聞こえるとかは結構気にはなりますけど、
うん、
特にこの曲を扱う作品とかだと、
うん、
でも聴き比べてるってのは相当ですね。
そうだね。いやすごいな、ここまでやるんだな。
ですよね。
キンプリの熱がここまでこう持続しているとはな。文化だな。
あ、本当に、まさに、
ね、うん。
だって未だにスラムダンクもやってるしね。
そうですね。
スラムダンクまだ公開してるんですか？
だって山王側の応援上映とかまでやってるし。
うん、 マジですか。
確かに俺もあと何回か見に行ってもいいなーぐらい思ってるからね。
なんかコンセプトを追加したなんか上映会みたいなの結構やってますもんね。
そうなんですか。
あ、アイドルショーセブンの映画、ついに、台湾とタイでも上映決定っていう、
すげえやべえ
ニュースを見ました、今。
すげえな。
あの辺など人気出そうですな。
確かに、もう完全にだから二次元とか関係ねえな。もう
ないないない。
いやもうここまで行くと本当に現実のアイドルのライブを海外で開催決定みたいな。
しかもスキャンダルないしな。
海外の時はじゃあ日本語のままでやるんですか、ああいうのって。
まあ、
いや、そういう外たれ状態ですか。
字幕つけて。
いや、 やっぱりあのアニソンって海外でももう言語関係なくってよく聞きますもんね。
じゃああれや、例えばエヴァとかやる時も、機械版の時も曲はちゃんと原曲を使ってるってことですか。
じゃないの？
あ、すごい。
まあ、なんか作品によってはなんかその英語バージョンとかもともと用意してるところとかもあるかもしれないですけど、うん、なんか基本なんか曲とかはそのままっぽいですけどね。
そりゃそうだ。
なんかね、権利関係とかで使えない曲とかはあるかもしれないですけど、なんかよくなんかアニソンアーティストの人が海外でライブとかやった時に、お客さんがもう元の歌詞のままで合唱してくれるみたいな、よく聞くじゃないですか。
なんかすごいよね。
だからもう共通言語になりつつあるみたいな。
はいはいはい。
でなんかそのアニソンとかアニメで日本語覚えましたみたいな、外国の人が日本来て、日本でなんか声優になるとかもよくあるじゃないですか。
そう、まあそれしかないよね。
はい。もう声優とか声優になるにはもう日本しかないみたいな。
はいはいはい。
共通言語ですよね、ほぼ。アニメが。
そういえばさ、昨日あたりさ、あの、ファイル財産のさ、ツイートって見た？
あ、見ましたよ、僕。
ノートですか？
ノート。見ました、見ました。
あれ、やばくない？
あれ、やばいです、あれ。
なるほどって思いました。いや、その、ファイル財産さんが、なんかあるバラエティ番組に出たときに、その、全く聞いたことないような日本語を、なんか使いこなしてて、この人頭いいんだなってシンプルに思っちゃったんですけど、やっぱ努力の賜物っていうか。
そうなんだよね。
いや
ー。初めて聞いた言葉は、なんか全部ノートに書いて、意味調べてるとか、漢字の練習してるとかっていうのの、ノートの一部をツイートしてくれてたんだよね。
あれ、一部ですからね。
ビビるよね、あれ。
ビビりますよ。
ノートにびっちり漢字と読み仮名と、みたいな。しかも全部違う言葉で。
で、字綺麗なんだよね、また。
そう、めちゃめちゃ綺麗でした。
そうですね。
いや、ひばくん見習ってください。
すいません、字も汚いし、体型も汚いし。マッチョな時期もあったじゃないですか。
あったあった。
だから、どんだけ自分にストイックなんだって話ですよね。
そうだね。だって、あれ、マッチョなのは、あれだから、マッチョ KM って歌ってた時だから。
そうです、あの時です。
なんか もともと筋トレも好きだったらしいですからね。
あ、そうだよね。
ファイルーさん。
そう
ね。
すげえわ。
すごいですよ、ファイルーズアプローチ半端ないですね、もう。
ね、デニーロみたいな感じだよね。
感じですよ。
マチコ記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャラの髪型髪色おかしいだろうの件。
気になる。
お世話になります。熱文字濃いメンバーのトークと濃いリスナーのお便り、毎回楽しませていただいております。
ありがとうございます。
さて、黒子のバスケというアニメがあります。知ってるわ、そんなの。
はい。知ってますよ。
散々喋ってますよ。
奇跡の世代というバスケのチートキャラたちを、これまたチートキャラが魔法バスケで倒していくアニメなのですが、その奇跡の世代の髪の色がありえないです。赤、青、黄色の信号機色はもちろん、緑も紫もいます、マネージャーの女の子はアロコとかピンクです。興味深いのは、奇跡の世代以外のキャラクターは普通に黒髪やら茶髪だということです。
あ、確かに。
つまりこの世界では我々の世界同様、黒髪やら茶髪がマジョリティで、髪色信号機はかなり浮くはずなのですけれど、誰も髪色おかしいだろうとはなりません。これってつまり、キャラクターたちにとっては奇跡の世代の髪の色は普通に見えているのでしょうか。視聴者にだけ分かりやすいように、赤、青、黄色、チューリップになっているだけなのでしょうか。何やらディスっているように感じられたかもしれません。
いやいやいや、そんなことないですよ。
私は黒子のバスケが大好きです。 明石くんの過去編では心の痛みを感じましたし、 D アニメストアでもたくさん拝見しました。
はい、
黒子のバスケに限らず髪色がすごいことになっているキャラはたくさんいますが、周りのキャラが受け入れるのを見ていると視聴者だけに見えている色なのかなと不安になります。
うーん、
デスモジの皆様はどのようにキャラの髪入れを受け入れていますか、教えてください、お願いします、ということで、マチコ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。いや正しいです、おっしゃる通りかも。
もうこれはお二人プリキュアもそうじゃないですか。
そうですよね、真っ先に浮かびましたね今。
そうですよね、中学生があんな髪色で学校行って
周りの子は普通色じゃないですか、
うん、そうですそうです、メガネっ子とかね。
だから、はいはい、どう受け止めてるんだろうっていう、視聴者としてはどう受け止めればいいのかなっていう、
あ、
もしくは視聴者にだけ見えている色なのかなってこの人は思うようにしているということなんですか。
僕はあのその意見にあの追随しますね。
マジか、
うん、
か
プリキュアも変身前は多分本当は黒色なんですよ。変身したらああなると思うんですね。
う、
実写版セーラームーンがそんな感じだったんで。
なるほど。
ああ、そっか。
あれ、どんどん立つじゃないですか。あれ、普段のところは日常ドラマだったのに、変身したらもう急に安っぽいウィークになって、みたいな感じにな
ったんですけど。セーラームーンって発見だったね、そういう意味では、実写版で。
そうです、あれ確かに、今考えたら、ああ、なるほどっていうですね。
ああ。
よかったんですけど。
ただまあ、明らかにカツラだったけどね。
ま、うん、あね。
あれ、どっちがいいんでしょうね、あの、実写化アニメって。もう黒で行った方がいいのか、原作に寄せた方がいいのか。
いやいやいや、原作に寄せてほしいよ。
ですかね。うん。
松富先生、どうですか、うん、この髪
どうなんですかね。まあ、今、比嘉さんの意見に僕も賛成なんですけど。
どんだけ優しい人たちなんだ。
全然。もう、あの、僕たちだけになんか、見えてるだけで。みたいな。
そんな第三の監視解釈いきなりできる人そうそう。僕らたちだけにあの色が違って見えてるっていう。
だから色問題あれなんでしょうね、本当に。
本当になんか、まあ、二次元だからそういうもんってなんだろう、割り切ってるというか、うん、自分の中で、うん、そういう感じなんですけど、ただやっぱりその。黒子のバスケ、確か舞台版だとやっぱりウィッグかぶってるんですよ。
そうだね。
その色がついたやつみたいな。で、あの、ついこの前かな、あの、ドラマ版のあの、Do It Yourself を見たんですよ。やっぱドラマになるとウィッグかぶってないんですよ。そのなんか、やっぱもともと髪色が派手なキャラクターも、その黒髪、のままみたいな感じですけど、
うん、
そこはね、僕まだそのあんまり解決しきれてないというか、
うん、なんでみんな自分で解決しなきゃいけない
なんか、うん、舞台は原作を再現してます感がすごい強いんですけど、
う
ん、
そうだね、
実写ドラマになるとあの原作を演じてますっていう感じです。なんか再現というよりかは、
なるほどなるほど。
でも、あの、演じ方がちゃんと上手いから、ちゃんと本物に見えてくるでしょっていう感覚なんですけど、やっぱ、視覚効果でやっぱり、あれ、髪の毛違うじゃんって思う人は少なからず絶対いるとは思うんですよね。
うんうんうん。
いや、なんか髪の毛の色とか形ってさ、
うん、
やっぱ異形のものですって言ってるような、
そうですね。
ものあるし、
うんうんうん。
あと、まあ、基本、はい、子供向けな場合はやっぱり色分けしてた方がキャラつかみやすいっていうのはあるよね。
ああ、そうですね。
あとやっぱリアリティラインの問題で、
うん、はいはいはい、
さすがに、まあ、例えば響けユーフォニアムとかで変な髪の色してる子いないよね。
あ、はい、確かに
そうですね。
それぐらいですね。
この作品は割とリアル寄りなんだなみたいなのもあるし、
はいはいはい、
多分だから肩の上に小動物が、しゃべる小動物がいる系のアニメは髪の毛の色っていっぱいあっていいと思うんだよね。は
い、ああ、
そうですね。やっぱり、なんか、東京ミュウミュウとかもそうですよね。
そうそうそうそう。
完全に、まあ、昔ながらの、さすがにリメイクして髪色リアル寄りになるとかないよなと思ってたら、やっぱりちゃんと色分けしてましたから。
ただ、最近、ごくごく最近で言うと、結構カラフルな髪の毛の色増えてるから、現実世界にも。うんうん、
ああ、まあまあまあまあまあ。
そんなに違和感ないよね。学校はそれいいのかっていうのはあるんだけど。
そうですね。あ、そうか、確かに学園ドラマも、
うん、
今度春の、今度ね、夏の新番組とかなんか、そうですもんね。
うん。
カンパネーラの子とか言ったりとかして。
あ、そうか。
あ、でも、これなんか、そういう子いるよねってなんか思うようになりました、なんか。
うん。
あ、そう、確かに。現実にいるっていう感覚になるかどうかっていう問題ですもんね。うん、昔に比べると、
全然。まあ、今よっぽど、うん、うん。そんなに違和感ないもんね。
そうですね。確かに、確かに。
あの、今、足止めが DIY の話してたんで、
はい。
ドラマ版、Do It Yourself 見ましたという。
お、あ、来ました。
どうなんでしょう。朝記者からいただいております。
はい。
22年10月に放送されていたアニメ Do It Yourself のドラマ版がこの7月から始まったのでチェックしてみました。
はい。
初回を見る限りアニメ的な描写をうまい具合に現実のアイテムに落とし込んでいる工夫が見て取れてなかなかの高得点。
うん。
また出演者のキャスティングにも原作オマージュを感じられました。特にプリン役の子はアニメ版とクールな見た目がそっくり。まあ、はい、芝居はド下手ですがそれはありだと思います。まあ、ただし、どうしても気になることがあります。
うん。
それは全体的にセットが綺麗すぎるんです。
ああ、はいはいはい。
部屋に並べてある工具や、普段持ち歩いている工具は、使い込んだ後や汚れのない新品ばかり。置いてあるペンキ缶には塗料のタレもなく、棚には埃が全くありません。この辺のディテールの作り込みは、テレビドラマ程度の現場では無視されてしまうものなのでしょうかね。残念です。なおドラマは TVer の配信で見られますので皆さんもぜひどうぞ。朝記者ありがとうございます。
いや、そこはもう予算の問題ですよ。単純に。ネットフリだったら多分やりますよ、きっと。いや、そこはしょうがないですよ。
いや、予算というか、多分安っぽく見えるからやめろみたいなことだと思うんだけどね。リアルよりにするよりは。
ね、なんかでも美術さんが例えば、ね、有能な方がいたら、これでって綺麗に見えるみたいな感じにするのかなと思うんですけどね。
もっと使い込み感とかね。
感だとか、それがなんか汚く見えないのこう、やるとか。
足止め実際見てみてどうだった？
まあ僕は良かったんですけど、確かにそれ言われてみたら、確かに、あの、使い込み感はなかったかもしれないですね。道具がいっぱい置いてある感はすごかったですけど、その、なんか、いっぱい買ってきたんだなって感じしましたね。なんか
どういうこと？
なんか、まあ、この撮影のために。
うん、
ああ。
まあでも、なんでしょう、使い込み感、まあそのいわゆるだからそのジオラマでいう汚しみたいなことですよね。
そうそうそう。
確かになんかそこをやり出すと意外もっと撮影の時間が減っちゃうのかなっていう、もう撮影スケジュール上仕方ないとかになっちゃうともう、うん、ちょっと仕方ないのかなっていうのは思うんですけど、
ね、いやー、相変わらず朝記者ちょい毒入ってるね。
いや、愛があるからですよね。
愛があるからね、うん。他にもいろいろメールいただいておりましたが、
ありがとうございます。
時間でございますので、また次回読むのと思います。はい、皆さんも熱文字 @gmail.com まで普通おた、普通のオタク活動ぜひメールください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。